代表質問、特政会質問者、森岡里子議員、所属議員、栗尾純三議員、馬越雄生議員、西名文秀議員、東川三郎議員、大山盛久議員、市長の政治姿勢を問う。市政に対する基本姿勢を尋ねる。
市長、古い慣例、慣習にとらわれず、民間の発想、考え方を行政に取り入れ、将来にわたり、笠岡市が持続可能な都市として、ずっと住み続けたい町となるよう取り組んでまいる。
今後の姿勢に何が大切だと考えているか。
今後の姿勢に必要な施策として、7本の柱を公約している。最終的に目指すところは、家族の絆を取り戻すことである。
新しい視点の定住施策で活気ある笠岡市へ、企業誘致の今後の見通しと、公立施設の認定子ども園化の構想を尋ねる。
民間で培った経験と人脈を活用し、積極的に企業に売り込み、誘致を図ってまいりたい。また、認定子ども園については、市の幼稚園、保育所の一元化の方向性を、笠岡市子ども子育て推進会議に諮り、検討する。
宅地開発に向けてのスマートインターチェンジなどの導入は、
市の坂パーキングエリアに設置することで、津山地区等の市西部地域の住宅開発促進など活性化へつなげていく。
このほか、教育行政、福祉政策、女性活躍推進法の質問をしました。新生未来、質問者、天野喜一郎議員、所属議員、大月隆議員、田口忠義議員、大本益幸議員、今後の市の方向性は、市長公約について具体的に尋ねる。
市長、地場産業の育成と企業誘致については、特に思いの強いテーマであるので、これまでより一層強い施策を実施することで、地場産業の競争力を高め、収益力を強化するとともに、新たな企業の立地により、地域産業の雇用の拡大につなげていきたい。また、水道料金の値下げについては、関係部署に値下げ額、これに要する財源の確保を指示している。具体的な時期と数値については、笠岡市水道事業会計のみにおける取り組みで、標準的な一般家庭において、平成29年度から月額300円の値下げを目標に検討する。そして、中長期の財政収支計画を盛り込んだ新水道ビジョン策定の中で、安定的な事業経営に努めながら、財源の確保に努め、水道料金値下げの実施を図る。
各種の施策大綱は見直すのか。各種施策大綱の大幅な見直しの実施、または検討されているのか尋ねる。
第7次総合計画の策定については、平成29年度中の策定を目指して、今準備を進めている。計画には、所信表明で言及した小中一貫校を作ること、笠岡駅周辺の再開発、大規模住宅団地の開発について盛り込む。それ以外の取り組みについては、今後の策定作業の中で検討する。第6次総合計画の流れを組みながら、昨年度策定した笠岡市、町、人、仕事、創生総合戦略に記載の取り組みを尊重していく。
立信会、質問者、三谷渉議員、所属議員、坂本君昭議員、原田哲代議員、知恵が働く子どもの育成と、早期の子育て支援策充実を、学力向上に向けた具体的な取り組みと、経済的子ども・子育て支援策としての保育料の減免、無償化、18歳までの医療費無償化に向けた目標年度と経費について尋ねる。
市長、学力向上に向けて、放課後学習サポート授業や、サマーチャレンジ、ホリディーチャレンジ等の補充学習を通して、児童・生徒に粘り強く反復学習へ取り組ませていく。子育て支援策では、第2子以降の保育料無償化を平成29年度から実施したい。経費として5000万円を見込んでいる。また、18歳までの医療費無償化については、任期期間中、早いタイミングに実施したい。経費として4000万円を見込んでいる。
本市の宝、笠岡諸島が輝く観光施策を。今年12月には、島嶼部の玄関口である住吉港待合所が新設される。笠岡駅舎南口の新設、住吉港伏越港の一体的運用、島嶼部宿泊施設へのリフォーム、新築などの助成、優遇制度の考えを尋ねる。
笠岡駅については、現在の駅舎を利用しつつ、南口に無人の通行機械の設置等、JR に早急に要望していく。また、住吉港、伏越港の一体的運用は、プレジャーボート等の関係で、現状では困難である。宿泊施設については、観光客の誘致や観光振興につながると認められる場合、予算の範囲内で補助率2分の1、300万円を限度として補助対象となる。
竜英会、質問者、山本俊明議員、所属議員、奥野康久議員、瀬能博之議員、市長、所信表明における地場産業育成、企業誘致、水道料金、公共交通を問う。地場産業の育成と企業誘致による雇用拡大の具体的なスケジュールと、実施するための財源・費用対効果についてお示し願いたい。
市長、今年度新たに中小企業者の新商品・新技術開発や観光商品・観光サービスの開発等の支援を実施する。製造業者に対して生産性の向上のため補助制度の創設、企業誘致については積極的なトップセールス、新たな工業用地の適地を把握し、継続的な企業誘致を図っていく。
水道料金値下げのスケジュールと値下げの財源・費用対効果は、
水道料金改定は標準的な一般家庭において、平成29年度から月額300円の値下げを目標に検討する。年間8000万円の減収が見込まれる。支出の抑制と事業経営における歳入・歳出をあらゆる面で検討する。
公共交通システムの見直しの具体的なスケジュールと財源・費用対効果は、
現在、福山市と共同で進めている地域公共交通網形成計画の策定作業の中で取り決めることは一部でも先行して進める。現在の実質負担額3000万円弱の範囲内でできることをまず検討する。国・県の補助金の活用とともに利用者からも応分の負担を願う。持続可能な交通体系を目指す。
日本共産党、質問者、日野津美智子議員、所属議員、異議守る議員、子どもの医療費給付制度の高校卒業までの拡大を求めて、少子化問題が深刻化する中で、どの自治体もさまざまな施策を行い努力をされている。中でも、医療費無料化制度は全国的にも実証済みの子育て対策、18歳までの引き上げを検討するにあたり、その実施時期を明確にすべき。また、出生率 2.8 を達成した奈義町に倣って、子育て応援宣言のもと、充実を図るべきではないか。
市長、子育て世帯の経済的負担軽減を図る上で、重要な施策と認識し、医療費の高校卒業までの無料化を早期実現に向けて検討する。秋ごろ、総合戦略の事業見直しの中で明らかにする。
国保税の1世帯あたり1万円の引き下げを求めて、格差と貧困が広がる中、国庫負担は減額、被保険者負担が増額し、高すぎる国保税が払えず滞納する世帯が多くなっている。他市に倣い、一般会計からの繰り入れを行うなどして、1世帯あたり1万円の引き下げを行うべきと考えるがどうか。
国保会計は平成25年度以降、3年連続で単年度実質収支が赤字であり、基金を取り崩してバランスをとっている。その残高も減少傾向で、運営は厳しいので引き下げは難しい。
このほか、干拓の悪臭問題の質問をしました。改革21、質問者、藤井義明議員、所属議員、倉本隆文議員。選挙公約、女性の副市長を実現を。市長の公約である 副市長の女性登用をなぜされなかったのか、今後どのように考えているのか尋ねる。
市長、私が民間出身であり、またトップセールス等で不在の時に市役所を守ってもらうため、行政経験が豊富な人材を候補者として検討した結果である。今後外部からの招聘も含め検討したい。
民間出身不在になることは市長になる前から分かっていることで、理由に挙げるのはいささか稚拙であり不誠実ではないか。
私が内部のことをよく承知していなかったこともあり、女性の登用は検討したが、今は適任者がいないという判断で、今回の人事を承認していただいているのでご理解いただきたい。
財政運営適正化検事、地方公営企業法の遵守を。財政運営適正化の財政指標の目標数値と、地方公営企業法における独立採算性、受益者負担の原則に対する市長の認識を尋ねる。
財政健全化の取り組みはこれまで通り進めていき、目標数値等に大きな変更はない。また原則について、水道事業は独立採算性のもと、経費は経営に伴う収入である料金によって賄われる。病院事業においても独立採算の原則が適用される。しかし、僻地、救急医療など受益者負担の原則に馴染まない経費は一般会計から負担するものとされ、独立採算性に例外措置が講じられていると認識している。
公明党質問者斉藤勝信議員、所属議員大本邦光議員。企業誘致専門部署立ち上げを。企業誘致専門部署の立ち上げについて尋ねる。また町内の人材バンク窓口設置の考えを尋ねる。
市長、早くて来年の春か遅くても再来年の春には企業誘致専門部署の設置に取り組みたい。人材バンク窓口の設置は県や市町村の企業誘致担当部署で組織する岡山県企業立地協議会において、本年度新たに誘致企業の人材確保に向けて市町村が連携して取り組みを行う予定があり、笠岡市も参加予定である。これは誘致企業から労働力確保について協力要請があった際、企業が所在する市町村が岡山県企業立地協議会に対し、通勤圏等の近隣市町へ企業情報や採用面接会などの日程などの周知を依頼し、幅広く公正市町村に情報を周知することで人材を確保しようとする取り組みである。これにより企業側の求人手段が増加し、労働力確保に対する安心感が生まれるという効果が期待される。
テレワーク推進、サテライトオフィス設置を。町内をはじめ市内企業にテレワーク推進を積極的に展開すべきではないか、またサテライトオフィスの設置についても考えを尋ねる。
まず先進地の実証実験の成果を把握し、企業や市民がテレワークをどのように捉えているか把握する必要がある。サテライトオフィスについては設置主体となる企業を確保するため、笠岡市の交通優位性、情報通信基盤の充実度などを PR していく。企業誘致の一環として本社機能の一部移転や空き家等の活用も含めて取り組んでまいりたい。